田かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン日本法人代表代理の龍太郎さんです。龍太郎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は NPO 法人海卵子の老化を考える会代表の森ひとみさんにお話を伺います。今日のテーマは NPO 法人海卵子の老化を考える会と不妊治療当事者のコミュニティについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のゲストの方、はい、今日はお知り合いになられたきっかけが、
ね、はい、今日のゲストの森さんなんですけれども、はい、もう最初知り合ったのはですね、クラブハウスなんですね、うん、はい、森さん結構情報発信されていらっしゃって、クラブハウスでいろいろチャンネルを立ち上げてお話しされていたりということで、うん、まあ、そういうところでお知り合いになったんですけれども、実は9月にですね、プロゴルファータレントの東より子さんに弊社のラボに来ていただいて、ラボツアーを、はい、インスタライブで発信いただいたんですけど、その時に東尾さん、森さん一緒に来ていただいて、盛り上げていただいたということで、お知り合いになってですね、ぜひこちらのラジオにも出ていただきたいなということでお願いした形になります。
はい、で今日はですね、ズームがつながっております、はい、ご紹介させていただきます。 NPO 法人海卵子の老化を考える会代表の森ひとみさんです。森さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ではですね、森さん、まず自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。 NPO 法人海卵子の老化を考える会の代表を務めております森ひとみと申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、私どもは妊娠や不妊やあと不妊治療についての正しくて、十分な知識を広める、そんな活動をしております。私自身の妊活の経験から人生や生き方、また考え方を大きく変える必要があったからです。その知識は自分が得ようとしない限り当事者になるまで知ることができにくい世の中だと思い、啓蒙の必要性を強く感じまして NPO を立ち上げました。
ありがとうございます。
もう立ち上げられて何年目でいらっしゃるんですか？
7年、
うん、
はい、になります。
なるほど。でこの活動内容は具体的にどんな活動をされていらっしゃるんでしょうか？
はい、具体的にはですね、その啓蒙活動ということなんですけれども、セミナーを行ったりですとか、あと不妊治療している当事者の方たちのコミュニティを作ったりしております。
先ほども少し自己紹介でお話してたと思うんですけれども、はい、こういったこう NPO 法人を立ち上げて、こういった活動をされるようになったきっかけといいますか、どういったこう、はい、形でこういったことが必要になってきたんでしょうか？
はい、やはり自分自身の妊活をしていく中で、やはり全然この知識って知らなかったなっていうのが、当事者になって初めて分かったっていう現状が、うん、はい、非常に大きく関係しております。で、やっぱりみんなこうコミュニティだったりだとか、不妊治療の当事者のお茶会だったりだとか交流会とかっていうのを通じて、たくさんの方のお話を聞いてきたんですけれども、はい、やはり皆さん口を揃えて妊娠についての知識を正しく知らなかったっていうのが、やはりこう後悔じゃないんですけれども、うん、皆さんこうお持ちで、やっぱりこうじゃあ早いうちにもっと知って、妊娠に関する知識を正しく知るっていうことがすごく大切だなっていうことを感じて、活動をしております。
ありがとうございます。そうなんですよね、まあ、弊社も検査使ってるんですけれども、いろいろこう先生方とお話ししても、やっぱりもっとこう早く着手するような方が増えると、もっともっと日本の不妊治療良くなっていくのにっていうようなお話もよくあるんですけれども、森さん、そういったところともすごく関係してますよね。
本当にその通りだと思います。先生方が一番胸を痛めていらっしゃるんじゃないかなっていう、やはり僕ら医者なのにもかかわらず、患者さんの希望を叶えてあげられないことがたくさんあるんだよって、やっぱりそれはこう年齢に勝てないっていうことをすごくおっしゃる先生方がたくさんいて、なんかすごいそういうお気持ち、先生方のお気持ちも素晴らしいなって思う反面、やっぱり私どもも早く気づかせてあげたいというか、自分の人生なので、どういった時期にどういうことが必要なのか、定期検診にこう行く方もすごく少なかったりするっていう現状もある中で、やはりそういうことも含めて皆さんにこう生殖っていう部分の知識を広めていきたいなと思ってます。
そうですよね、こう妊娠については、特にこう体調が悪くなるからこう検診に行こうとか、そういう類のものではないから、どうしてもこう最初の気づきが遅れてるのかなっていうふうに考えるんですけれども、そういった方やはり多いですかね。
そうですね、すごく多いと思います。あと、意外とこう月経って病気じゃないので、なんか生理痛があって当たり前みたいなこう感覚が皆さんお持ちなんですよね。
なるほど。
けどその月経痛の裏側には病気が隠れていたりだとかっていうことがあるにもかかわらず、やっぱり婦人科へ行くハードルが高いのか、皆さん行かれないで我慢している、薬を飲んで痛みを止めて我慢しているみたいな方も中にはいらっしゃいますし、婦人科にやっぱり定期的に行って病気があるんであれば早めに対処をするっていうことが不妊予防につながるんじゃないかなっていうのはすごく思います。
そうですよね、私も男性なんでちょっとこう月経がこう体感としてこう分からないんですけれども、
そうです
よね、女性の方でもやはりこう生理とか月経でこう症状がこう全然こう一人一人違うなっていうところまではこう認識できるんですけれども、そういったところで どういったきっかけでこう婦人科に行かれるかとかっていうのは、やはりかなり難しそうだなっていうふうには感じてしまいます。
そうですね、頭痛とかだとたまに、なんかすごく痛いからすぐに病院に行くっていう方は多いんですけれども、月経痛でじゃあすぐに病院に行くかって言ったら、やはり行かれないっていう印象が大きいですよね。
そうですね、はい、ありがとうございます。この海を通じてこういろいろなこう方と、方のお話を聞かれてるかと思うんですけれども、何かこう具体的なご相談事例、こういうことで悩まれてご相談されたっていうような事例をいくつかもしあればご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、そうですね、すごくたくさんの方のお話を聞いてきて、やはり治療に関する悩みが一番多いには多いんですけれども、その中で、私の印象に残っているお話が2つあります、
はい、
1つは、30代の方で、結婚してしばらく夫婦2人の生活を優先したいということで避妊をしていたんですよね。けれどもやはり40前になってそろそろ作らなきゃなんて思って病院に行ったら、実はこう旦那さんの方の精子が全然なくて、すごく苦労されたっていう方ですね。やはりこう、ね、もっと早くこう行ってたら何かこう対処があったかもしれないのに、はい、のにっていう、なんかやっぱりそういう後悔というか、そういうことを話してくださった方が一人ですね、
はい、
でもう一人はやはりこう旦那さんの理解が得られないというパターンで、これはその方だけじゃなくて結構多く聞かれるパターンなんですけれども、やっぱりこう体外受精ってなると、なんかこうなんていうんですかね、やっぱりなんかこう自然じゃないみたいなイメージがすごく強いの なんか命を人の手で作るみたいな、なんかそんなイメージなのかわからないんですけれども、やはりなんかこう偏見があるのか、やっぱりそこに進むのに旦那さんが拒否をするっていうパターンがすごく多いみたい で10年間タイミングと、あとたまに人工受精まではやってたみたいなんですけれども、はい、40になってもう最後だからお願いということで体外受精を1回だけやったら、1回目の体外受精でお子さんができたんですよね、その方は。
それ は
かった、はい、で10年間、要はこうなんか言ったら無駄にしてたじゃないですけども、早くこう体外受精をしていたら子供は10歳になってたのにな、なんていうふうに私はちょっと思って、やっぱりそれもなんか知識不足というか、なんかこう、偏見があったからなのか、なんかそこら辺をなんかもうちょっとこううまく偏見を払拭したいというか、 なんかそういうふうに思ったエピソードの一つですね。
なんか今お伺いしてると、そのご主人の方もね、あのそういう考えに至るいろんな思いが終わりだと思うので、そこをこうねすり寄せて、10年かけないでこうすり寄せていけることができたら本当は良かったのかもしれないですね。
そうですね、パートナーシップっていうところも大切ですよね。
そうするとやはりこう海の活動ではやはり、まあ、女性のご相談がもうほとんどっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、あの1割ぐらい旦那さん連れていらっしゃる方もいらして、
なるほどなるほど、
はい、あのすごくいいことですよね、旦那さんも一緒に考えてくださるということは。はい、
そうです、僕なんかちょっとこう業界にいるんでもうちょっとこう知識は多いと思うんですけど、やはりこうそうじゃない男性がやっぱこう一人で飛び込んでくるっていうのはなかなかハードル高いでしょうし、う、まあ、そのパートナーの方と一緒にでもね来ていただけるとすごくいいなとは思いますね。
後半も NPO 法人海卵子の老化を考える会代表の森ひとみさんにズームがつながっております。森さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあ、 あの後半 の、 あの早速なんですけど、この前半でですね、海の活動でいろいろこうお茶会とかコミュニティとかっていうお話をされたと思うんですけれども、
はい、
実際にこうどんな活動のやり方が多いんですか。あの SNN とかも結構、まあ、多いのかなとは思うんですけれども、う
ん、はい、あのコロナ前まではあの実際にカフェやレストランなどで、はい、あの集まってあの交流会っていうのをよくしていたんですよね。はい、延べで言うとおそらく2000人以上の方のお話を聞いてきたと思うんですが、やはりコロナになってなかなかこう会えない、うん、こう集まれないっていう中で、はい、この2月にあの前半で龍太郎さんもおっしゃっていたと思うんですけれども、はい、クラブハウスであの交流会っていうのをあの週に1回ほど行ってきました。はい、でその中で龍太郎さんとの出会いもすごくいい出会いだったんですけれども、不妊症看護師さんですとか、あと漢方薬剤師さんだったりですとか、はい、肺培養士の方だったりだとか、うん、たくさんの方にお話を伺う機会があのできたんですね。であのやはり私たちがコロナ前に交流会で行っていた、うん、時とあと現状と悩みが少しも解決されてないなっていうのを感じた場でもあったんですよね。あの治療は私たちが治療してた10年前よりももう本当にたくさんの技術が生まれていて、はい、それこそ龍太郎さんのエマエラーリストリオ検査だったりですとかっていうのは私たちが治療してた時にはなかった検査なんですよね。治療内容はすごく進化してるんですけれども、はい、やはり心のケアっていう部分ではもうやっぱり遅れたまんまだなっていうのがすごく感じていて、で、まあ、ボランティア活動といったらあれですけれども無償でお茶会をずっとしていたので、はい、こう安定した活動ができなかったっていうのがやはり、うん、あのとてもあの、まあ、ネックだったというか悩みであったんですが、はい、この度ですね、あのオンラインサロンっていうことで、まあ、コロナがきっかけですよね。オンラインサロンで妊活研究会というオンラインサロンを東織子さんと一緒に開設することができたんですね。はい、そこの中で、まあ、今まで私たちがリアルに会ってしていた交流会をオンライン上でしようということで、あの心のケアをそこでしていこうということで、うん、今立ち上げて活動しております。
なるほど、あの東織子さん、あの、まあ、最初に冒頭でお話ししたように弊社にも来ていただきましたし、あとやはりこうあのメディアですとかもそういうこう影響力があってあのよくこうお見かけするんですけれども、あの森さんと東織さんはどういった形で出会われたんですか。
そうなんですよ、それがリアルのお茶会で、はいはい、あの出会いまして、織子さんが治療を始めた時に、はい、あの TGP お茶会なんて言って、はい、あのリアルお茶会を始めたんですね。でそのお茶会を始めた時期と私が治療を始めた時期がほぼ同じで、で私32歳の時にですね AMH が 0.1 以下ということで、はい、あと1年ほどで閉経するよなんていう診断を受けたんですよね。で病院からもボロボロ泣きながら出てきた時に、あ、はい、あそういえば東織子さんが不妊治療してるななんていうのでブログを見たんですよ。そしたらその日のあと1時間後とか2時間後とかにお茶会をやるよなんていうブログが出ていて、でもうちょっとこれは行かなければみたいな感じで、はい、私がそのお茶会に行ったのがきっかけで知り合わせていただきました。
なんかこう吸い寄せられるようにって今お話聞いてて、
ね、本当に吸い寄せられるのね、ご縁がね、
はいはい、
もう健さんの髪を握りしめて、そのお茶会に参加して、でそこからすごく仲良くさせていただいております。
はい、そうですよね。この間お二人でいらっしゃった時もすごくお二人こう、ね、呼吸が合ってるというかすごくこう意気投合されていらっしゃいますよね、はい、その最初にお会いした時にも最初からこうすごく意気投合されてっていうような、そんな感じだったんでしょうかね。
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。本当に兄気分です。
兄気分なんですね。
いい兄気分です、はい、兄子じゃないです、サバ飛ばして、はい、はい
ありがとうございます。はい、でもそうするとじゃあ最初こうリアルでやっていらっしゃった時も、まあ多分かなりの方、まあ、最初さっき2000人とおっしゃったと思うんですけれども、はい、それとこうオンラインで始めたのと比べてやっぱりこう参加できる方のこう数っていうのは増えたんですか？対面だとどうしてもこう例えば地方からいらっしゃるのが難しそうだなとかいろいろちょっとこう考えちゃうんですけど。
はいはいはい、あと箱の関係で、はい、やっぱり言っても何百人単位ですよね、
はい、
ただそのクラブハウスなんかもそうですけれども、はい、クラブハウスも一番最初2月ぐらいにすごく大変盛り上がってる時はやっぱり何百人っていうのがもう一気にバーって集まってくれる、はい、しかも海外や地方からも、
はい、
なんでなんかそこはすごい可能性を感じたというか、はい、なんか地方の方って本当に話す方がいないかっていうのがコミュニティがなかったりするので、はい、まあ、やっぱりそこはすごく可能性を感じたのと、あとやっぱりリアルだとレストランを借りるのに、うん、その調整がすごい難しかったんですよね。
なるほど、
うん、あとやっぱり場所がなかったっていうのがやっぱり、はい、あとお金の部分ですよね、
はい、
金額が見合わなかったりだとか、ね、なんか下手すると赤字になってやってた時もあったんで、はいはい、だからやっぱりこのインターネットを通じてオンラインでできるっていうのはやっぱりすごく魅力を感じてますし、はい、ただ妊活研究会に関してはまだね、うん、オープンして10日ぐらいなんですよ、
はい、はいはいはい、
なんで人数もまだそんなに、はい、たくさんいらっしゃるわけではなくて、はい、すごいあったかいアットホームな感じで今開催してるので、
なるほど、
今ご参加されると、はい、なんかすごくあったかくてなんか、うん、居心地がいい感じがします、はい、
ありがとうございます。この、先ほどお話しいただいた妊活研究会ですね、ちょっと今週時間がなくなってきたんで来週またたっぷりそこお話ししてもらいたいなと思ってます。
はい、
はい
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。お時間となりました。今日は NPO 法人海卵子の老化を考える会代表森ひとみさんにお話を伺い、アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんと一緒にお届けしてきました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。